3人が初めて FM ラジオをやってみました。
さあ始まりました、サンラジ FM 第2回目。
はい、
市川うらら FM 33メガ
33ですね、
失礼しました、83メガヘルツ、毎月第1第3水曜日23時から30分でお送りしています。この番組は声優
堀江康樹と
横尾美畑、
一般人のスーパー山本がお送りする初めてを楽しむラジオです。いやー、ずいぶん
美味しいな、
ね、ずいぶんね、周波数下がっちゃったね。
だいぶだよ。
どうした、
なんか3に気を取られちゃった。
本当だね、
びっくりした。
もうこれも全部夏のね、暑さのせいですよこれ。
せっかくな、うん、タイトル
どこぞのフレーズに似ているな。
もうだってさ、8月の15日だよこれ。
本当だね。
あ、そっか、もうそんな時期ですか。
本当だ、中だよ、
うん、もう夏中盤だけど、うん、どうですか、夏にやりたいことはやれてますか。
やれてるかな。
いや、もうやれてるでしょう。だって、うん、まあ、言うて僕、うん、誕生日がですね、うん、8月の14日なんですよ。
わあ、
昨日じゃん。
昨日なんです。
おめでとうございました。
ただこれが一人の寂しい誕生日になるのか、うん、それとも誰かと遊んでいるのか、
おお、というところですよね。ちょっと待って、じゃあケーキ買ってくれよかな。
本当だね。
ね、
あ、
うん、あ、いいんですよ別に、次の放送でもいいんですよ。
じゃあチロルチョコ買ってくる。
チロルチョコ、
ケーキじゃねえ。
すげえ、なんか
スモールサイズもいいところ。
すげえ、ちょっと下がったランクみたいな。
そこは別にあれだよ、チロルチョコって言わなくてもよかったんだよ、う
ん、おう、
うん、
おう、
別にマシュマロでもいいし。
マシュマロね、焼いたら美味しいよね、うん、バーベキューとかでね。
暑い。
まあ夏ですから。
暑いよ、うん、
バーベキューの時期ですから。
本当だね、うん、行きたいな、
行きたいな、うん。え、じゃ、海行ってバーベキューやっちゃう。
海か。
いや、ごめん、不用意なこと言うのはやめよう。
なんでよ。
いや、多分言ったら言ったら全部企画になりそうな気がしてる、うん、親って思った。
そっか、
そうね、
うん、
うん、まあ ね、まあ、残りあの夏もね、うん、元気に過ごしていきましょう。
そうですね、
はい、
う
ん、はい、まあ、そんなわけで、うん、はい、今回も盛り上がっていきましょう。
はい、
はい、ではいきますよ。
はい、
はい、せーの、
スタートアップサンラジ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
やっさんの見方を変えたら面白いんじゃないかのコーナーは、
イエーイ。
はい、ということで始まりました、やさのコーナーでございます。
はい、
FM 進出ということで改めてコーナーの説明をさせていただきたいと思います。
お願いします。
はい、これはですね、声優堀江康樹が、芝居をやっているという観点から、普段見ている日常の景色から、まあ、作品までこれをこういう見方ではなく、じゃあこういう見方をしたら面白いんじゃないか、変わるんじゃないかというものに、スポットを当てていっているコーナーでございます。
はい、
興味深いですね。
はい、うん、ということなので、まあ、僕の、まあ、ちょっと好きな分野でもあるので、
はい、
まあ、心理学とかそのいろいろ なんかこう自己啓発的なノリもありますけども、お聞きいただければなと思っております。
はい、
はい、ということで今日はどんなトークテーマかというと、うん、選択による変化についての考察、うん、
選択による変化について。論文かな。
学術的でしょ、
うん、
けど、まあ、このあの硬さに惑わされずに、まあ、聞いてみていただいたら嬉しいなと思います。
はい、
うん、皆さん寝ちゃダメですよ。
寝ちゃダメですよ、うん、あの僕が言うのもなんですけど、あっていうお話をしますんでぜひ聞いてください、
ね、はい、
はい、ということで、まあ、まずこれ選択について選択して変化するっていうことについてお話をします。
はい、
まず例え話ですが、
はい、
タイムリープもの、うん、あのいろんなものでありますね、
うん、
これ自分が今現在から過去に戻って過去の自分をやり直したいっていう描写がよくあるじゃないですか、
うん、
で 過去の行動を変えると現在の自分が変わるっていうのがよくあるじゃないですか、
う
ん、あの
そうだね、
バックトゥザフューチャーとか、
うん、
あの時をかける少女とか、
うん、
あると思うんですけど、
うん、
まあ、それはあの現在から過去なんですね、
うん、
お話が、
うんうん、
で、まあ、実際に過去の行動を変えたら現在の行動が変わっちゃうっていうものを過去ではなく現在から未来に変えたお話をしていきたいなと思っております。
うん、
まあ、要するに今僕が喋ってるじゃないですか、
うん、
で今僕が喋っているこの、うん、まあ、難しいこと言うと言葉の選び方とか、
うんうん、
誰に向けて話すとか、
うん、
何を考えているかとか、
うん、
っていう選択をちょっと変化させるだけでもこの、まあ、1週間後は分からないですけど1年後2年後3年後の自分が変化していくよっていうお話ですね。
はい、
まあ、ちょっとこれだとなんか展開が変わりすぎるので、うん、例えて言うならば僕今、まあ、1回目放送でやったピアノとか筋トレしてるんですけども、
うん、
これっていわゆる、まあ、変化ですよね、
うん、要する
に今までやってきてないことなので、
うん、
それをやってきたことによってこの1年後2年後3年後に自分がどういうふうに変化をしているかっていうところに着目をしてほしいっていうことなんですよ。
未来の自分を見てるってことですか。
そうですね、まあ、実際に見えるわけじゃないけど、
うんうん、
想像してほしいということですね。
あ、
したことによって もちろんピアノを弾き続けていればピアノを弾けるようになるし、
うん、
筋トレをしていけば、まあ、肉体も、まあ、筋肉がついて変わってくるだろうし、
うんうん、
まあ、いい体つきになってるかもしれない、
うん、
ことによってモテるようになるかもしれないとか、うん、なんだろう、自分に自信が持てるようになるかもしれないとか、
まあ、うん、
可能性のお話ですけども、
うん、
そういうものを考えて選択をしていくことによって今選択したものが変化していくと未来が変わるというお話です。
うーん、
はい、
うん、
なのでお二人、
うん、
喋るときに、
うん、
感情的になったりします？
こう
イラッとしたりとか悲しくなったりとか、うん、要するに言われたことに対してこいつみたいな、
うん、
とかってあったりします？
あ、それ何、表に出さないけどもみたいな、それもあり
もあり。
あ、じゃあ、あるあるある。
実際に表に出ちゃったパターンもいいし。
ああ
、ありますあります、
うん、あります、
あるね。
その選択を変えることができるんです、
うん、
みんななんかよくニュースでやってるのは、
うん、
そのカッとなってとか、
うん、
どうでもよくなってとか、うん、よく聞くと思うんですけど、
あるね。
その一瞬の間に人間は選択をしてるんですよ。
お
イラッとしたからってもうそこに思考が入っているってことは、
うん、
イラッとすることを選んでるんですよ。わかります？感情的にはなってるけども。
ああ、はいはいはいはい、
わかります、
うん、
要するに言われてイラッとした瞬間にこいつっていう思考が入るわけですね、
うん、
それはもうすでにイラッとすることを選択してるんですよ。
あ、無意識のうちにそうしてるってこと？
そう。
おお、
無意識って思ってるけど実は選択を意識的に行ってるんです。
へ、
それが一瞬だから無意識って思うけど、
うん、
それを尺をこうウィーッと伸ばすと、
うん、
意識はあるんですよ。無意識だったら人間寝てる時どうなっちゃうのやばいでしょってなっちゃうから
は
だから言われたことに対して、まあ、もしイラッとしたら、
うん、
その選択を聞き流すっていう選択もできるし、
うん、
笑顔で返すっていう選択もできるわけです。
でもそれはその一瞬にできるもんですか？
それを意識して変化させるんです。意識して選択をして変化をさせる。
それトレーニングを重ねていくってこと？
うん、まあトレーニング、まあそうですね、
まあなんかメンタルトレーニング
だけど、ギョギョしい言い方だと、うん、まあ、そういう言い方になるけど、
うん、
まあ、会話をしてて、
うん、
なんかもやっとしたなっていうことに関して、
うん、
なんでもやっとしたんだろうって考えるのがスタートして分かりやすい。ただなんか感情的にイラッとしたってことは何かしら感じた、要するに相手の表情かもしれないし言葉の使い方かもしれないし言い方かもしれないし、
うーん、
でそれを選択できるってことはいろんな可能性が増やせるっていうことにつながるんですね。
うん、
その選択が増えないっていうことは可能性が広がりにくいっていうことなんですよ。単純に、要するに、まあ、同じ道で、まあ、通学路毎日同じ道ですよと、
うん、
ただそれを毎日違う帰り道にしたら、
うん、
もしかしたら何か変わるかもしれない、
まあそうですね、
アニメ的に角から女の子とぶつかって出会いがあるかもしれない。
そうです、
最高だね。
けど常に同じ通学路とか帰り道を選んでる限り、
うん、
それが起こる可能性っていうのは
低いという、
低いよねっていう、
うん、
けど逆に生き続けたからこそ起こることもあるかもしれないけど、変化が起こることっていうのは何かを変えるっていうことなので、
うん、
同じ道じゃなく違う道、それは別に女の子との出会いがなくてもそのこの道、あ、こういうものがあったんだとか、まあ、お店でもいいし、
うん、
まあ、その商店街とかなんかいろんなものがあったかもしれないし、実はこういうところに神社があったのかもしれないし、うん、っていう変化によって起こる選択肢の広がり方、
うんう
ん、なんか気分的にじゃあ今日はここの通路を通ってみたいなとか、
うん、
っていうのが今はその対象が物とか道になってるけど、うん、人に対しても起こせるようになる。
あ、
要するにイライラしてる自分を変えるために、
うん、
こういう人に会ったら自分は気分良くなるかなっていう選択が選べるようになる。けど変化が起こらないとまずそこに至れない。どうせって言って自分の外に行く前に止めちゃう。するとそこから変わりにくい。それを変えるためにはまず小さい変化をたくさん起こしていく。
じゃあ例えばその人だとしたら、
うん、はい、
なんかこういう人たち苦手だなっていう人たちのなんか中にこう入ってみるとか、そういうことですか。なんか学校とかで言うんだったら、なんかグループとかでありません、
まあ、それも変化の一つだけど、それで自分が苦しくなるのであれば、
うん、
むしろそこから思い切り離れるっていう選択もできるよね。要するにつかず離れずじゃなく、むしろ離れるっていう、
いっそのこと、
そう、学校で言えばなんか、うん、ちょっとでも話しとかないと仲間外れになるとか一人になっちゃうっていうふうに考えるのではなく、
うん、
むしろ一人になるっていう選択をしてみる、う
ん、
ことによって一人になったからこそ違うところから人がやってくるかもしれない、
まあね、
同じようにその人たちが苦手な人が集まるかもしれない、
うん、確かに。
けど人ってどうしてもそれを怖がってやらないから変化が起こりにくい、
うん、
すごい、いつまででも話せるけどこれねそろそろ時間なんです
よ。あら、
ね、
でもこれさ、なんかさ、逆にあえてさ、
うん、
こうなんか嫌な態度をさ取るとかっていう選択肢もさできるってわけだよね。
そう、
ね、そのなんかいろんなパターンを、ね、知ってるってことは、
そうなんです、
ね、そういうのも役者 とっては必要だよね。
必要なんです。だからそういう観点で考えると、見てる物事を違うところから見るっていう面白さがあるよねっていうお話をしていこうかなと、
うん、
やさのコーナーでは思っております。
あ、
それではちょっとね、時間が足りないの で、
ね、
今回はここまで、
はい、
はい、
ということで皆さんご視聴ありがとうございました。
ようちゃんのデリシャス発見記、
イエーイ、イエーイ。
はい、ということでようちゃんのコーナーが始まりましたけども、このコーナーはですね、私ようちゃんが見つけたデリシャスな食べ物を紹介していくというもうそのままのコーナーですね。
お、
はい、ということでですね、今やっさんとスーパー山本の目の前には今日私が持ってきた食べ物があるので、ぜひ、はい、早速食べてください。
お、お、
はい、いただきます。
どうぞ。
いただきます。
はい、今回私が持ってきたのは表参道とか新宿とかにある純粋丹さんという台湾スイーツのお店ですね、うん、台湾スイーツというかタピオカミルクティー発祥のお店なんですよ、うん、で、ですね、こちら創業1983年、台湾で45店舗を展開するお茶専門のカフェとなっております。すごい2人が黙々と食べておりますけれども、
止まんないなこれ
はい、
レディーゴー、
レディーゴー、うん、はい、で、こちらはですね、
やっさんすげえな。
そう、お茶専門店なんで、なんとお茶をですね、高品質のお茶を提供するために、ここちゃんと聞いといてね、お茶マイスター認定制度っていうのを導入してるらしいですよ。
これテスト出ますよ。
そういうこと。聞いてねえな。このお茶マイスター認定制度に合格した人だけがお客様にドリンクを作ることが許されてるらしいんですよ。なんでそう、お茶マイスターはそういうトレーニングとか受けて茶葉に対する専門知識を習得した人にしかお茶を入れることができないっていうお店らしいです。
じゃあ入ったばっかりのバイトさんはできない
ん
ですね。
うん、多分そういうことなんじゃないですか。でもあれでお茶マイスター認定制度に合格したらちゃんとできるらしいです。そしてこちら、素材と品質にもこだわってます。でこちら使用する茶葉はすべて無添加。
なんか音がすげえな。隣からすごい音が聞こえてくる。
で無添加で、
腹になってる。
ごちそうさまでした。
あ、すごい。なんと安さんがこの時間で食べ終わりましたね。
すげえ。
じゃあちょっとその前に説明するから、使用する茶葉はすべて無添加、香料フレーバー防腐剤は一切使ってません。で鮮度を保つためになんか製造過程から配達するまで低温状態で鮮度を管理してるらしいですよ。
お腹いっぱい。
でお店でもちゃんとそういう品質重視して、あの気候とかに合わせたお茶の仕込みをあの店員さんがちゃんと行ってるんですって。だから日々細かくあの品質を管理しているこちらのチュンスイタンさんの、今回はですね、トーファっていう、豆に花って書いてトーファって読む台湾スイーツを持ってきました、ということで完食されたヤスさん、
はい、
どうですかお味は。
あぶね、一言で終わらせようとしちゃった。
ちょっと喋って。
美味しいで終わらせようとしてしまった。
あ、美味しい、うん、それはねあの見て伝わった。
語彙力。
美味しいのはもちろん、
うん、
あの匂いが結構甘かったから、
うんうん、
もっと甘ったるいのかなと思ったら、うんうん、結構さっぱりしてて食べやすかったです。ただ
よかった、
この短い時間に食う量ではないなって
、うん、それはね、
体を持って経験しました、
うんうん、そっか。じゃあ皆さん息食いはやめましょうっていうことがこれで分かりました。、は
い、どんだけ甘いものが好きでお腹が減っていても、
うん、
あのこの量を一気に食べるとお腹がはち切れそうになるので気をつけてください。
安さんがね体を持ってね、
はい、体張ってちょっと確かめてみたんで、
う
ん、
でもねそう、健康にも配慮してるんですって。そのドリンクとかに使うシロップはオリジナルにブレンドしてて、創業以来ちゃんと温度170度の鍋の中でこうヘラをずっと動かして特製シロップを作ってるんですって。
なるほど、自家製ですね。
うん、そう、だから健康にもちゃんと配慮したスイーツなんですよ。
そうだからやっぱ後味がすごいさっぱりしてる。
そう、なんかねこのトーファっていうのを、あのトーファっていうものがあってそこにいろいろトッピングができたんですよ。
トッピング？
そう、50円でトッピングが何種類かできて、今回入ってたのはいちごとマンゴーと小豆と、
うんうん、
それからジャスミンの香りのゼリー、
うん、
あった、あるあるあるある。
でね、
うん、
私一つこう失敗したのが、
失敗？
マジで？
そう、
食い終わったというか、
やらかした。やらかしたのがね、あのこのねチュンスイタンさんはタピオカミルクティー発祥なんですよ。
お
でね、トッピングにタピオカがあったんだけど、
うん、
私なんかそれを入れ忘れちゃって、
あ、今探してるけどねないですね。
なんということだ。
ごめんなさい、タピオカ入れ忘れまして。
小豆なら入ってるんですけどね。
確かに
小豆を入れちゃった。
あ、でも形似てるから最悪ね、
うん、まあね、色形ね。
そうなの、だから小豆を入れちゃったがためにタピオカ入れるのもどうかなって思って、うん、フルーツにしちゃった。
フルーツポンチみたいになっちゃった
じゃん。、うん、あ、でも見た時ねそんな感じに見えた。
そう、
うん、
そう、でもねタピオカのお店だからね、
うん、
ぜひタピオカもね味わっていただきたい。
これちょっとさ、なんかさっき聞き逃しちゃったかもしれないんだけど、
うん、
これあのなんか真ん中にあったでっかい白いなんか豆腐みたいなやつ が、
うん、そうトーファっていう。
あ、なるほどね、
なるほどね、
まあ豆腐で作ってるもんですね。
うん、
だからヘルシーなんですよ最近気にしている屋さん。
そう、まあ、ダイエットもしますんで
ね筋トレしてるからね。
筋トレとピアノと、は
い、そう
そう
ダイエットとい
ろんなものをしております
ね。女性もね
気にしてはいるんだけどね、
うん、
食べてしまったものは仕方ないと考えております。
まあまあまあ、でもそんなにカロリーの高いものじゃないよっていうことですね。
よってことで。
そう、よってこと。、うん、でね、あ、でこのお店にね足を運んだんですけど、うん、
はい、
結構人気のお店みたいで、
お
あのお昼ちょうどくらいに行ったんですけど、
ほうほう、
結構お店がにぎわっておりまして、で私がこう待っている、できるのを待っている間にも、うん、グループの人が 2,3 組来てても外で待ってて、
ほう、
ね、それぐらいタピオカミルクティーとかこういうスイーツがね、あの美味しいんでしょうね。
なるほど。
え、どういう人行ったの、やっぱ OL さんとか、
あでも男性もいましたよ。
あ、そうなんだ。
男性2人組でお茶してる人いましたよ。
いいですね。
うん、であとは女性ももちろんいますし、
うん、
あとやっぱ海外の人、
あ
外国語喋ってる人いて、
え、アジア系の方、
あそうそうそう、そういう人もいて結構にぎわってましたよ。
なるほど、
うん、
いやこれはね、まあやっぱ特に若い女性なんかはもう大好きなんじゃないかなって。
あそうだね、うん、ヘルシーだし、
スーパー山本も完食ですね。
まあね、何気に
あら、
うん、止まんなかった、
よかった、
うん、
じゃあゆうちゃん今から食べる、
今からん、ちょっとそれは無理かな。
無理、
うん無理、後でゆっくり私はね味わって食べますので。で、うん、タピオカ、
うん、
もう入れたかったな、う
ん、じゃあ次回はタピオカ入りだな。
タピオカ入りですね、うん、本当に。でこちらのお店
は、
はい、表参道駅から徒歩10分ぐらいかな、
は
い、で表参道ヒルズの近くにございます。
なるほど。
あでもさっき言った通り表参道だけじゃなくて、代官山が第1号店らしい。
お
日本に上陸したね。
なるほど。
代官山にもあるし、あと新宿の駅の近くにもここあります。
お、
うん、都内にもね4店舗ぐらい、あと飯田橋とか、
うん、
六本木、
お
ということでたくさん店舗ございますので、
はい、
皆さん見っけたら、うん、でこの暑い季節、
うん、
タピオカミルクティーやらこんなね結構食べやすい、スルスルとね、
うん、
食べやすい、うん、食べやすいスイーツになってるので、見つけたらねぜひ入っていただきたいなと思いながら、
はい、
あれお店の名前なんだっけ。
純粋炭、
純粋、
純粋炭、
純粋炭。
でもねこれね漢字で書くとね、春に水に銅、銅ってあれだよ、
あお銅の銅、
お銅の銅、それで純粋炭って読むん
だ。へー、はあはあ、なんかおしゃれな名前だね。
おしゃれな名前だね、
うん、
でもすぐ出てきますよ。純普通に純粋炭って言ったら、
うん、
タピオカのお店が出てくるので、
うん、春水銅、
そう、
はい、
うん
うん、
そんなこんなで、
はい、
今回は純粋炭さんのトーファーをご紹介いたしました。
はい、
以上ようちゃんのデリシャス発見記でした。
ごちそうさまです。
はい、
ごちそうさまでした。
完食ありがとうございます。
お腹いっぱいです、
はい、そしてここでね一曲私の方から曲を紹介したいと思います。
はい、
おポルノ FM っぽい、
そう FM 進出したということで、
はい、
ではいきます。ポルノグラフィティさんでミュージックアワー、どうぞ。
エンディングでございます。
は
ーい、
いやー、やさん昨日誕生日だったんでしょ。
そうなんです、
ね、
誕生日だったんです。
おめでとうございました。
いやいい誕生日プレゼントもらったね。
もらった。
お腹いっぱいでしょ。
お腹いっぱい。
あよかった。ケーキじゃなかったね。
もっと楽しみにしてることは、
ね、
2人が他の番組でちゃんと祝ってくれてるのかなってことが楽しみです。
あとプレッシャーをかけられている。
おっとっと、僕の方はね昨日の放送をご覧ください。
はい、
はいはい、じゃあ告知の方お願いします。
は
い、
ではまた横からいきます。
はい、
8月19日日曜日にクトゥルフ風古事記 TRPG を開催します。コズミックハイストーリーという企画団体が企画する今回のイベントに、私とスーパー山本がナビゲーターとして参加しております。
はい、
イベントも4日後に迫りました。この番組放送時の予約状況はちょっとわからないので、参加したいという方は、ぜひお問い合わせいただけるといいかなと思います。コズミックハイストーリーの公式ツイッターは@TRPG コジコジで検索してください。こちらでイベントの詳細も公開しております。合わせて私とスーパー山本がパーソナリティを担当しているインディーズナイトもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで次ヤさんお願いします。
はい、
はい、ということでドゥードゥンする暇がなかったのですけども、
うん、
僕が参加させていただいている企画団体クレアル様、朗読劇エテルナというものですねが、9月の7、8で 公演予定になっております、うん、特別ゲストの方もいらっしゃるようなので、
お
これもちょっと楽しみにしていただければなと思います、
うん、はい、おどなたなんでしょう、
ね、
以上です、
ね、あらはい、じゃあ続けてこちらの番組の各種 SNSはい、も紹介します。皆様からお便りをお待ちしています。 LINE アットは cpbb6457l、 インスタグラムはサンラジドットページ、メールは初めてサンラジアットマーク gmail.com、こちらのサンラジの3は数字の3となっております。 Twitter、Facebook は、ひらがなで3とカタカナのラジ、サンラジと検索してください。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
あと、はい、これ、うん、サンラジの字、
ラジ、
あの J の字ですね。
ああそうね、
ごめんなさい、 J です。
そうそうそう、
JI、
そう、
JI で、
そう、レディオのね、 D じゃなくてね、 J なんだよね。
はい、
そうそうそう、
お気をつけください。
はい、はい、それで今回は盛り上がったところで、
はい、
そろそろお時間となってしまいました。
はい、
次回もぜひよろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあいきますよ、せーの、
レッツトライサンラジー。